朝日新聞ポッドキャスト。
前回に引き続き東京経済部の江渕隆さんにボーイングの飛行機事故にまつわるお話を伺っていきます。
いろいろこう問題含みだったはずの737MAX っていうのは無事にそういうその審査も通って、就航し実際に使われるっていうことになるわけなんですけれども、あれですかね、ボーイングの目論見通りに売れたんですか。
これはねすごい売れました。ボーイングによると、はい、史上最速の売れ行き、
史上そんなに売れましたか。やっぱりそのエアバスの A320 でしたっけ、ネオ
なんか、まあ、そっちももちろん売れてるんですけど、
そっちも売れてるんですけれども、やっぱりそこ
かなり売れました
よね。あのアメリカンエアラインはどうなりました。
アメリカンエアラインもあの買ってくれることになりました、
ね、あ、じゃあ本当に目論見通りにいったんですね。
目論見通りだったんですよね。でこれ、その事故があった19年3月の時点で、まあ、ざっと5000機の発注があったんです。でうち400機ぐらいがまあすでに納入されてたんですけれども、だ残りの4000何百機が受注残という形で、まあ、積み上がっていたということですね。でそれはあの割合で言うとですね、まあ、ボーイング他にもあの787とか、いろいろ作ってますけれども、
大きいやつですね。
そうですね、まあはいはい、まあ、中型機ですかね、あの日本がいっぱいあの関与している機構ですけどね、とかあの、も含めて全部の民間向けの飛行機の中の8割がこのもう737、まあ、小さいから安いってこともあるんで、まあ利益の面でいうともうちょっと下がりますけど、その機数の面でいうと8割がもうこの737、うん、だからもう本当に稼ぎ頭、大黒柱の飛行機だった
んです、ね、はあ。でもだからね、陰でそういうことが起きていたわけだし、しかし一応その燃費のいい機体を送り出すことにはこううまい具合に成功したわけですね。
はい、そうですね。
で、まあ儲かったみたいですけれども、これでね、その江渕さんのね記事の中でも指摘されているのが、この737MAX がバーンと儲かったっていうのと同じ時期にボーイングが自社株買いを強めているっていうんですけれども、ちょっとね、まず自社株買いっていうのが何なのかっていうのが僕にはよくわからないので、
はいはいはい、
説明をお願いしたいんですけど、
はいはい、あのまあ、株とは何ぞやっていうとですね、ところから言うと、
はいはい、
あのまあ、なんか事業を始めるときにですね、うん、自分の持ってるお金だけでは事業できないんで
足りないと、
あの広く社会から、まあ、もしあの公開会社っていうかの場合ですけどね、うんうん、あの株式上場したりしてる場合だと、まあ、広く社会からあのお金を集めて、でそれを元手に事業をして、
うん、
でその上がりを、まあ、配当という形で、うん、お返しするというようなのが、まあ、基本的なあの株の仕組みですけれども、この自社株買いっていうのはそれと逆でですね、あの世の中に出回っている、自分の会社の株を、買い戻すと、
だ
もう株を持ってる人にお金をあげて、その株を自分のところに買い戻すっていうのを自社株買いっていうんですね。でなんでそんなことをやるのかっていうと、
そこですよ、
うん、これはねあれなんですよ、そのスタートアップ企業とか最近成長し始めたところはそんなことしないんですね。そうじゃなくて、やっぱりボーイングみたいなもう一定の、うん、投資が済んで、る企業にとってはあの新しく投資することがなければですね、まあ、ビジネスをして、まあ、もう一定程度儲かりますよね、
うんうん、
でそのお金をどうするかっていうときに、まあ、もちろんその新しく投資することがあってそれがさらなる利益を生むんだったら投資するんですけれども、
うん、
まあ、そうでもないやと、これ持っててもしゃないよねっていうお金については、まあ、自分のところに持ってるのはまあ内部留保って言われてるわけですけれども、
はいはいはい、
まあ、そうじゃなくて、まあ、それだったらもうあの株主に返した方がいいよねっていう考え方があってですね、
うん、
でその時に、まあ、あの2つやり方があって、1つは配当なんですね、
うん、
まあ、これ直接現金を1株当たりいくらっていう形で、返すと、
うん、
でもう1個は自社株買いで、これまあまさにそのなんでそれがじゃ あの株主の、利益になるのかっていうと、アメリカの場合はですね、まあ、日本でもまあ当然ながら若干そういう面もあるんですけど、あの1株当たり利益っていうのがえらい重視されてるんです、
うん、
でそれはあの私もちょっとアメリカに行ってびっくりしたんですけれども、あの企業の決算発表するときにですね、
はい、
あの日本だと、トヨタ純利益何兆円じゃないですか、
はいはい、やってますよね、
あの最初のニュースがね、うん、あの例えば1行だけのニュースが来るとしたらそうなんですけども、
はい、
アメリカの場合はですね、あの一株当たり利益 何ドルっていうのが、うん、あの来るんですよ。
それどういうことですか。
だからね、あの最初行ったときはこれ いっぱいなのか少ないのか分かんないっていう。
分かりませんよね。何なんですか。
でもなんでそれが重要かっていうと、それはね、やっぱり一株についての利益っていうのが全部のその株価の標定するときの投資家にとっての基準になっていて。
へー。
まあ、それは分かりやすいんですよね。その株価が今何ドルで、それに対して今回の利益は何ドルだったっていうのが分かりやすいんで、
うん、
一株当たり利益っていうのが極めて大事なんです、その指標として、
うん、
で そういう場合に自社株買いすると何が起きるかっていうと、まあ、自社株買いすることによって市中に出回ってる株が減るんで、
うん、
そうすると同じ利益を出したとしても一株当たり利益は自社株買いをした後だと増えるんですよ。
分母が減る。
分母が減るから。
ほう。
なんで株価が上がるんですよね。まあ、それはまあちょっとまあ簡単に考えればいいことで、世の中に出回ってる株が減るんで、その分一株あたりにこれ今後行き渡る利益っていうのが増えるだろうと、
うんうんうん、
だから株価が上がるんだ
って。いやでもよくわかんないだってですよ、もともとは株って何のために使うかね、じゃあ工場を作る機械を買う、1000万円欲しい、でじゃあ株をね10株発行しましょうと、1株100万円ですと。で、それを市場に出して10人の人に買ってもらうわけですよね。100万円ずつ出してもらって、そうすると自分の手元、会社の手元には1000万円が来ますと。でその代わり株を買った人に対しては後にその配当としてですね、その機械を使って作った製品なんかを売ったことの利益を、まあ、例えば100万円に対して101万円とかね、2万円とか5万円とか返していくっていう、これがまあ株の配当っていうことですよね。
はい、はい、そういうことです。
なんでそれをしなきゃいけないかっていうと、1000万円欲しいからじゃないですか。なのに自社株買いをするっていうことですよ。そのうちなんか500万円分自分で買い戻すみたいなことですよね。
そういうことです、そういうことです。
なんかいやそんなことしてる暇があったら工場とかもっと作れよっていう気もするんですけど、そういうことじゃないですか。
まあそういうことなんですけど、まあ、さっきも言ったようにその投資の機会があるかどうかっていうことなんですよね、
うん、
つまり工場を作ったところで買う人がいなければダメなわけで、
なるほどね。
そうすると、まあ、成熟した産業は特にですけれども、まあ、新しく投資をする機会もないんだったら、
うん、
株主に返した方がよくねっていう、つまり、ね、まあ、手元に持っててもいいんですけど、
うん、
だからまあ日本企業の場合は手元に持ってるその量が多いんで、まあ、逆によく批判されたりするわけですよね。その内部留保が多すぎるんじゃないかって、
うん、
で逆にアメリカの場合はあまりにも株主利益、株価への執着というのが強くて、
うん、
もう手元にあるやつを全部返しちゃうわけですよ。
そうなんですか。
だから、まあ、ただね、なんだろう、アマゾンみたいな、はい、ああいうまだ伸びてるところはどんどん投資していくんで、
なるほど、ね、
そんなに簡単に配当出したりしないんですけれども、
うん、
ボーイングみたいな成熟産業は特に、まあ、特に新しく投資してもね、リターンがなければ損になっちゃうんで、
うんうんうん、
まあ、それだったらもう返そうということで、まあ、最近よく使われてきたのがその自社株買いで、ボーイングの場合なんかだと、すごい額なんですよね。データを調べたんですけれども、
はいはい、
リーマンショックの時に、まあ、やっぱりああいうショックがあったんで一旦自社株買いボーイングやめたんですけれど、2013年にもう一回再開してですね、
うん、
そこから事故があった18年、事故の前のですね、18年までの5年間かな、6年、5、6年で、
うん、
全部でね、6兆円以上株主にお金を返していて、
はあ、6兆円、
まあ、うち 4.7 兆円が自社株買いなんですよね。
で
さらに事故があった直後、最初の事故です、うん、インドネシアの事故があった直後に、さらに2兆円自社株買いしますっていう発表と、さらなる増配をしますっていう発表をしていて、まあ、ただこの間 その経営を簡単に、まあ、言ってしまうとあれですよね、その737マックスで、を売りまくってですね、
うん、
で株価を上げ、儲かった分のキャッシュはもうほぼほぼ全部、
うん、
まあ、大きくは自社株買いという形で、
うん、
株主に還元するとでいうことで、うん、まあ、それでまた株が上がるわけですよね、
うんうん、
で株が上がる、どれぐらい上がったかっていうと、13年に70ドルぐらいだったんですけど、うん、70ドル台だったんですけれども、うんうん、2つ目の事故が起きる直前の2019年3月の頭には440ドルまで、つまり70ドルから440ドルまで、上昇してたと、
うん、
でこれ株主にとってはもちろんハッピーなんですけど、
それはそうでしょうね、
アメリカのその場合経営者がですね、うん、もう基本的には株主その株価と連動する報酬をの割合がえらい高くてですね。
あ、そうなんですか。
え、あの固定のサラリーってのはそんな高くないんです。基本はそのボーナス等々で、株価に連動した形で、もらう報酬が多くて、
うん、
株価そういう役員たちも、まあ、何億円とですね、もらって
何億円ともらってるんですか。
あの人によるんですけどね、CEO なんかだと30億とか。
30億
年にね。
年に30億円あったらとりあえず一生暮らしていけるでしょ。
いや、あのねまあそう思うんですけど
思いますよ。
そう思うんですけど、
はい、
やっぱりアメリカっていう国はなんかそこで満足しないんですよね。
いやいやいや
いや、まあ、いや我々ももしかしたらそんなにもらったらそれで満足しないのかもしれないですけど、
いやいやいやいや、
あのいや一回そういう悩みもあの悩んでみたいもんではあるんですけど、
はい、
あのそこで満足せずにやっぱりいくらでも上を目指すんですよね。で、まあ、CEO なんかだと30億でもこれもねアメリカの大きい企業の中で取り立てて多いかっていうとそうでもないところがすごくてですね、
うん、
あの昔あのカルロス・ゴーン前日産、CEO の事件があった時に、
うん、
あのまあ、彼 の, その報酬が問題になりましたけれども、
うんうん、
で、まあ、あの隠されている部分をちゃんと足せばですね全部で年20億ぐらいあったんじゃないかっていう、まあ、あの疑惑だったわけですけれども、まあ、その時にちょうどアメリカの CEO の給料を調べたんですけれど、給料とか、まあ、あの報酬ですね、
はいはい、
まあ、別にあの20億で普通なんですよね
普通って言っちゃったよ
だからあのゴーンさんが20億ぐらい俺よ取るの当たり前だろうって思うのも、まあ、アメリカの感覚から言うと分からないでもないっていうか、
まあまあまあ、いやいや分かりませんけど
うん、忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。
それなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう？紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし、ポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ。
いつでもどこでも
朝日新聞。
とりあえずね、でもこの話やっぱりおかしいなと思うのはですよ、エブさんの話聞いてますと、まずその1960年代に設計されたような古い機体に無理くりね、燃費のいいという理由ででっかいエンジンを積んだってことが全ての始まりで、しかもそのなんで積んだのかっていうね、まあ、コストを削減するためなんだけれども、訓練もしなくていいですよっていうこともこれ売りになるっていうことでやってるわけですよね。とにかく無理をしている。なんでそんな無理をしているのかっていうと、儲けるためなわけですけれども、儲かった。で、儲かった儲けはしかしそうやって株に突っ込んでるわけですね。自社株買いをしているわけですよね。まあ、そのなんか役員だかなんだかの給料はそれは上がったのかもしれないですけれども、まあ、人が死んでるわけですよ。そんなことするよりも設備投資もやる先ないとか言ったけれども、そんなことないですよね。機体新しく設計するのにお金使えばいいじゃないですか。儲かってるんだし、まあ、それまでにも儲けてるんでしょ、ボーイングっていうぐらいですから。そのなんなんですか、その機体の設計ってのはそんなにめちゃくちゃお金かかるんですか。
まあ、今開発止まっちゃってるあの三菱飛行航空機のスペースジェット、
うん、
まあ、旧 MRJ ですかね、
うんうん、
あれが大体今までかかったのが1兆円規模なんですよ、ね、
ほら1兆円でしょ。6兆円もかかんないじゃないですか、
いやそうですよ。だからいやもちろんあの今から考えればですね、
うん、
1兆円出せばよかったじゃないかと。
そう
そういうことなんですよね。
そういうことなんですよね。
今から考えて、だからその経営というかお金儲けの観点からしてもまあ間違った経営判断。今からすればですよ。
それは役員はそれで儲かったか知りませんけどね。パイロットはみんな怒ってますしね。はあ、まあそういうでも背景があるんですね。
そうです。
なんかいかにも本当にこうね強欲っていう感じのする話ではありますけれども、ただこうエブスさんの指摘あるいはジョロゲさんの指摘っていうのはこれ別にボーイングだけが特殊じゃないってことなんですかね。
そうですね、まあ、ボーイングのケースっていうのが一番分かりやすい形で、
うん、
まあ、表に現れていたケースだと思うんです。で、単にあの経営者と株主だけその果実を独り占めして、まあ、例えば従業員とかですね、ちゃんと設備投資をしてないみたいなところにとどまらずやっぱりあの人まで亡くなってしまっているっていう、
本当ですよね、
まあ、ところからすると、まあ、ボーイングが一番極端なケースであることは間違いないんですけれども、
うん、
まあ、あの似たような傾向というかですね、これはあのボーイングが典型例だっただけで、
うんうん、
ボーイングに限らず、まあ、基本的にはそのキャッシュは全部株主にと、
うん、
で投資はまあなるべく控えめに で、まあ、賃金も雇用も、まあ、控えめにと、
うん、
まあ、そういうことをやってると結局生産性も伸びないんで、経済全体もあんまり潤わないよねというような、うん、こうなんて言うんでしょうかね、構造になっていたんじゃないかと、
うんうん、
なんで、まあ、そのボーイングっていう、まあ、一番極端な例ではあるんですけれども、このボーイングの例っていうのを、まあ、詳しく分析すれば、そこからアメリカ全体の資本主義のありようみたいなものが、見えてくるんじゃないかというふうに思ってですね、取材をしました。
これちなみにボーイングって今は経営状態ってどうなってるんですか？
この後にですね、事故の後にコロナが
来ましたよね。
来まして、
航空需要が大削減ですよね。
まあ、一時期は当時アメリカにいた時にですね、空港を使ってる人の、
うん、
毎日毎日空港を使ってる人のデータが出てくるんですけど、それ見てた時期があるんですけど、はい、一番大変な時はね、マイナス前年同期比というか前年の同じぐらいの時期に比べてマイナス 95% みたいな時期にまで下がったことがあるぐらい、まあ、航空需要が一気に吹き飛んでしまったんで、
うん、
まあ、っていうことは新しい飛行機も基本いらないっていうこと
に、ほとんど飛んでないっていう状況ですね、
なりますんで、まあ、ボーイングもコロナになって一気に経営危機に陥ってしまってですね、
うん、
もう手元の資金がなくなってしまったんですよね、
うんうん、
なんで、もうすぐアメリカの、まあ、当時トランプ政権でしたけれども、うん、トランプ政権に、まあ、助けを求めたという経緯があります。
うん、で助けられたんでしたっけ？
ね、これがまたね話は単純じゃなくてですね、
はあ、
これがでもまたボーイングという企業の、うん、ありようをこうよく示してたケースではあるんですけれども、
うんうんうん、
トランプ政権に対して、まあ、全部で6兆円ぐらいでしたかね、まあ、業界全体、航空業界に対して6兆円助けてほしいというふうに言ったら、
はい、
トランプ当時の大統領はもうすぐもう助けると、ボーイングが大事だと、
うん、
いうふうに言ったんですね、
うんうん、
で、助けるのかなと思いきやですね、ですぐそのアメリカの場合お金を出すかどうかを決めるのは行政府というよりも議会なんですね、
うんうん、
議会が予算を作ってそこでここにいくら出すっていうのを決めるんですけど、
うん、
もう議会はすぐにそのコロナの経済対策で、ボーイングに対してですけどね、
うん、
2兆円ぐらいでしたかねの特別枠みたいなものを作ってですね、お金を融通しますと、
うん、
でこれねボーイング向けって言わないところがまた微妙で、
うん、
まあ、安全保障上重要な企業に対する支援みたいな言い方で、
うん、
2兆円ぐらい用意して、まあ、これ明らかにボーイング向けなんですけど、
うん、
あ、やっぱりすぐ助けんのねと思ったら、ボーイングはそれを拒否してですね、あれ助けてって言ったくらいに
言
ったのに拒否してるの、なんでだろうと思ったら、
はいはい、
実はお金は、まあ、融通するんだけど、その代わりちょっと支配権という株をよこせと政府が条件として、ね、うんうん、言ったわけですね、
うんうん、
でこれまあ当然ちゃ当然で、今まで散々その株主に対して還元し尽くしてですよ、
うん、
株価上げてきてやってた企業がですよ、突然こういう状況になったんですいません助けてくださいって言われてもですね、まあ、潰すとさすがに、凄まじく影響が大きいんで潰さないでしょうけれども、
うん、
何にも対価もなしにお金を融通するっていうのはちょっと政治的に持たないわけですよ、
うん、それはそうでしょう、
いや、
う
ん、それは日本だったら間違いなく、
うん、
まあ、社長が辞めたりとかね、なんか何らかのやっぱりそのけじめみたいなものがなければ、そういうの難しいですよ。アメリカでもさすがに
あれじゃ企業を助けるために公金を使おうみたいな話なんですよね。
まあ、ね、全部くれてやるわけじゃないんですよね。
まあ、貸し付けるみたいな。
まあ、貸し、まあ、その辺がだからね、いろいろ金融の手法があるんで、
だからどうやってもボーイングに有利な形でっていうことにはなりますよね。
まあ、そう、当然そうです。で、うん、ただ普通に市場では調達できないんで、
はいはい、
国として特別な条件で融通しますっていうこと。
なんかほら日本でもね、でっかい企業が傾いたときにそういうことってあって、そうなると起きる批判っていうのはやっぱりそのね、いや苦しい企業他にもあるよと、なんでそのでっかいところばっかりそうやってね、自分らの放漫経営でそうなっているにもかかわらず、そして助けてもらえるんじゃいっていう話になりますよね。
だからこれもまさに
アメリカでもなる、
同じ話、まあ、似たような話でなったんですけど、まあ、それで あのボーイングはあのその資本を入れられて、うん、まあ、政府に一定、うん、まあ、全部じゃないですけれども一定程度でもなんていうのかな、その支配権を握られるっていうのを嫌がって、うん、あの拒否したんですよね。やっぱりね、まあ、でもさすがだなと思ったのはその2ヶ月後ぐらいですかね、あの、まあ、コロナの直後は金融市場大混乱だったんですけれども、
はいはい、
まあ、一定程度あの市場の混乱が収まったタイミングで、
うん、
まあ、2兆5000億ぐらいでしたかね、もうちょっとかな、あの彼ら自分で市場から調達してですね、
そうなんですか、
まあ、かなり高い金利を払ってるんですけども、
はー、
まあ、だから、まあ、なんかアメリカの産業界を代表する企業としての、まあ、維持を見せたという形ではあるんでしょうけれども、まあ、そこまでしてもうあのなんていうか経営の独立は守るというのを見せたという形なんですよね。ただまあそこから先も、まあ、当初予定していたほどにはやっぱりあの国際的な航空需要っていうのは戻ってなくてですね、
うんうん、
まあ、なかなかその厳しい状態はずっと続いていまして、だから事故とそのコロナっていうダブルパンチが襲ったので、まあ、ボーイングの決算を見るとこの3年間連続で赤字になってますね。
まあ、ムーベなるかなって感じもしますけれども、ただやっぱその、ね、ボーイング確かに、の昔からある会社ですし私たちもよく名前を知っている、ね、企業ではあるんですけれども、これもともとこんなその会社なんですか、つまり株価を上げるぜ株主に還元するぜが社税だぜみたいな感じのね、こんな会社でしたっけ。
いやそれはやっぱり、最近になって企業の文化というかですね、うん、
変わった、
それが変わってきたんですよね。
なんかきっかけとかあるんですか。
朝日新聞ポッドキャスト、
話はまだ続きますが、この続きは次回お送りいたします。
はい、東京経済部江渕記者の話を聞いてきました。さて江渕さん、今回のこのボーイングのお話なんですけれども、朝日新聞デジタルでね記事としてまとめて読めるんですよね。
はい、そうです、あの強欲の代償ボーイング危機を追うという題であります。よろしくお願いしま す、
10本連載でしたっけ。
10回です、はい、
ね、もちろんね紙の方にもですね掲載されたんですけれども、デジタルの方がよりたっぷり載っているということで、あとはね江渕さんはね写真うまいんですよね。
ありがとうございます。あの写真は結構気合を入れて撮ってますんで
そうですね、
そちらもご覧いただければと思います。
写真も両方気合入ってますので、ぜひあのポッドキャストの概要欄にリンク貼っておきますので読んでいただければと思います。江渕さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。